はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は8月9日の土曜日ですね。3連休の初日でございます。皆さんはどういったご予定を立てていらっしゃるんでしょうか。どっか家族でね、旅行に行く、今日は出発の日だよっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、あ、いや、もうでもね、この時期はどこに行っても暑いし、人混みも多いから、お家でのんびり過ごすんだよとかね、お家でバーベキューとか、お庭でプールだとか、いろんなね予定を立ててらっしゃる方もいらっしゃったりとかね、東京の高円寺の方でお笑いライブに出演するんだなんて、そんな方はいないか、いろんな予定立ってると思うんですけども、はい、最高のね、連休にしていきましょうね。うちはね、みんなやっとこさ全員夏休みに突入しましたね。昨日がね、1歳の次女ちゃんの幼稚園がですね、最終登園日ということで、短いんですよね。2週間ぐらいしかないんじゃなかったかな、ということで、まあでも無事に、はい、突入しましたね。うちのね、妻がね、まあね、お家に子供たちがもうみんないるとなると、本当にまあ大変なのはあるんですよ。ですけど僕もね、なるべく外に出る用事っていうのは控えながらね、お家でみんなとね、子供たちと妻と一緒に過ごしていこうかななんて思っているんですけども、朝方ね、こうね、子供たちのね、準備をする一番戦場でしょ。まあ、夜にその歯磨いてくれないだとか、なかなか寝てくれないとかっていうのは、まあまあ、そのね、ケツに何か予定があるわけではないから、次の日朝起きられへんでっていう、まあそんな心配はあれども、まあなんとかこう勘とかやってればね、いずれは寝落ちしてくれるからっていうのはあるんですが、朝に関してはもう幼稚園遅れちゃうから、もうこのご飯は食べなさいよ、歯磨きなさいよ、早くほら服着替えなきゃいけないでしょ、髪の毛もほらくくらなきゃいけないでしょって、女の方もそういうところね、特にね、考えなきゃいけないでしょってあるからね、時間に追われるとどうしても余裕がなくなっちゃうっていうことがありますよね。ほんとね、そんな時間に僕はもうジム行っても風呂掃除してね、自分のことこうやってるから、そこもちょっとこう寄り添ってあげなきゃなっていうのは、はい、これも自覚はしているんですね。改善しなきゃいけないな、この2学期以降はね、ちゃんともうちょっと僕も考えようっていう、はい、ところはあるんですが、まあ妻がね、その辺はちゃんとこう見てくれてまして、で幼稚園にね、次女ちゃんも送っていかなきゃいけないんですけど、うちのね4歳になる長女ちゃんは早めにもう夏休み突入してますから、お休みなんでね、ついてきてねっつって、できてくれるんですよね。まあ長男はもう一人で家でも YouTube とか見ながらね、留守番してる時間が至福の時なんで、まあそんな感じでこう朝の準備もするんですけど、もうなんやかんやで全然言うこと聞けへんなーっていうので、もう遅れますよっつって、でもうええ加減しなっつって、まあ優しいうちのやーちゃんでもたまに声を荒げることもありますと。でね、まあそういう時もありました。もう遅れたやないのって、いつも行こうと思ってる時間よりもうええか言うて、で幼稚園に行ったんですって。車で送るんですよ。でもういつもそこもね、車もねいっぱいやから、近くのパーキングにピッて止めて、それも3分以内やったらかからへんからって言って、お金がね、ちゃんとそれはもうルールにのっとってやってるわけなんですけど、でもうパパってもうリレーのように入ってバトンで、今日もよろしくお願いしますって言って、パパってこう連絡事項やって、帰ってきてピッピッてこう生産ボタンを押して、よし今日もてろえんっつって、そういうのやったりしてるんですって。で無事に預けてきまして、あー今日も朝大変やったなー言うて、で大通りの方にこう出ようと思ったらですよ、車が事故してるんですって。うわー結構大きな事故になってるやんって見たら、ちょっといつも見かけるであろう車であると、これはうちの幼稚園の保護者さんやろうなーっていうのがあったんですって。いやまあ幸いね、まあ横にね、出てらっしゃるから、あこれはまあ無事ではあったんでしょうけどもね、車大変なことになってんなーふと考えれば、いやこれ予定通りに間に合ってたら、これ巻き込まれてた私やったかもしれんなーっていうのも思って、いやもう帰ってきてからその報告受けてね、いやーイラつかせてくれてありがとうっつって、 言ってましたわ。いや、そんな考え方あるプラスな変化やな。そういうことをね、ちょっとね、考えとして持っておけばね、いや、もう大変な、こう、もう朝もバタバタしたけども、でもその時間通りに来てたら、もしかしたらこの後の高速道路に乗った時に大きな事故に巻き込まれていたかもしれないな。ね、うん、無事にたどり着けてよかったな。それはもうこのちょっと遅れたからやなっていう、その発想を一つ持てるだけでも心のあり方って違ってくるよなっていうのをまた妻から学ばせていただきましたよ。ね、イラつかせてくれてありがとうやって。そんなことなかなか言えへんで。ねえっていうことを学びました。それと同時にですね、やっぱりこれからね、お盆の時期とかなってくると、車の運転なかなか慣れてない方が運転する機会も増えてくるわけですよ。ね、いつもお父さんが運転してるけども、実家帰った時ぐらいほらお酒飲みなよ言うてね、ええー、かじゃあ今日だけはいただこうかな言うて、で帰りに普段あんまり運転してへん奥さんがね、じゃあ今日はもうちょっと、もうゆっくり帰ろうかな言うてたら、もう全然慣れへんところの車線平行で失敗してドーンみたいな。自分が気をつけていても慣れへん人からのもらい事故っていうのはありますから、車だけは本当にね、もう運もある、うん、だからもう気をつけてくださいね。いつもよりも要注意で、周囲しっかり確認して、ご自身もね、もう飲酒運転なんか絶対皆さんこれ聞かれてる方はされないでしょうけれどもね、絶対そういう補助もしちゃダメですしね、もうちょっとぐらいええやんなんていうことはもう見逃さずに、しっかりと安全運転健康第一で、過ごしていきましょうね。それが楽しい夏休みを過ごすためのまずは第一歩ですよ。はい、そんな注意喚起を持ってね、お盆は慣れない人が、運転されてますから、皆さん気をつけてくださいね。そして広い心を持って過ごしていきましょうね。さあ、ということで本日の本題は、コンサルティングとコーチングの違いを自分なりに考えてみる、はい、こんなテーマでお話をさせていただこうかなと思っております。自問自答会っていうね、まあこういうのもいいんじゃないでしょうか。はい、まあ、結論ありきではなくてね、自分ってどうなんだろうなとか、まあこういうのってどうなんでしょうっていうね、今僕もあのコンサルティングっていう、まあ立て付けでは仕事しているところはあるんですが、まあそれって実際はこうあるものであって、僕がやってるのは実際こうなんじゃないかななんていう、はい、そんなことについても深掘りしてみようかなという、はい、そんな回でございます。さあ、本題に入る前にお知らせをさせてください。次回ですね、リフレーム不動産キャンプの勉強会、大きなものとしては9月の13、14日の同日、はい、この2日間になっております。まあ、関西僕らメインでやってますが、こちら熊本の方に合宿行こうと思っております。不動産投資合宿で、講師はガングロ大家さん。チクフルの再生を得意とされていらっしゃいます。円空ビルとかね、まあそういったところをされていますね。民泊の運営とか、はい、これもその会場は民泊運営されるところでやりましょうと、そこから移動して懇親会も民泊のところで、そして泊まらせてもいただくという、こんな体験をですねさせていただく、もう全てが学びになってますね。ぜひとも現地にお越しいただきたいと、はい、いうことですね。そして翌日の9月14日の日曜日は、とくちゃんさんの新築アパートを見学させていただくという、はい、そんなツアーを組ませていただいております。いや、こちらですね、ぜひともご覧になっていただきたい。なかなか建てるのには難しそうな土地をですね、あえて選定をし、そしてそこで利回りを上げていくとある手法について、これをですね学んでいこうかなと思っております。お昼からまたガングロー屋さんのですね物件の見学をさせていただいたり、そんな盛りだくさんの2日間になっております。どちらか一方の日付だけでも結構です。あと、もうこれはね、ちょっとね、現地も遠方なんで、運営のからくり大家さん、もし聞かれてましたら、ズームもありにしましょうか。ね、これはもう取り入れていこうかななんて思ってますんで、はい、ズームリアルタイム開催もしようかななんて思ってます。はい、それも含めてですね、どんどんといろんな変化に対応していこうかななんて思っておりますので、現地来れる方はですね、ぜひともお越しいただけたらと思っております。アーカイブ動画の1ヶ月間配信もございますので、よろしくお願いいたします。そして10月の11日の土曜日ですね、こちらアズマックスさん。現役の消防士でありながら兼業許可証を出されていて、いろいろな事業を取り組まれている、賃貸業ももちろんですけども、福祉の事業であったりとか理髪店の運営であったりとかも、そういったことにもいろいろですね、チャレンジをされているという、はい、こちら現役の公務員の方だけではなくてね、サラリーマンの方はもう必聴の内容となっておりますので、ぜひともこちらも日程開けておいてください。こちら公開はまだですけれども、日程10月11日の土曜日を開けておいてください。大阪の方で開催いたします。さあ、ということで、入っていきましょうか。本日はですね、まあ、コンサルと、まあ、もう一つコーチング まあ、これね、僕がね、1回目の大屋祭りを開催した時ですよ。2024年ですか？です。2023年か。ね、いやもう2年前になりますけどね。はい、こちらの要はクラウドファンディングのリターンという形で一棟を購入するまで永久コンサルですよっていうね、はい、これの内容、ちなみに、4人いらっしゃいましたが、今月ついに、最初の4人目がですね、卒業を果たされるということになりそうでございまして、いや、まあ、こうやって伴走してきたんですが、まあ、その時にですね、ドン吉さんから一度言われたことがあったんですよ。このバーニングさんがされているのはコンサルではなくてコーチングですよっていうね。いや、これも自分の中では目から鱗、あ、そうやったんや、ああいうふうに思ったんですが、まずね、コンサルティングって何ぞやっていう、ここを掘り下げていこうかなというタイミングで9歳の長男くんが起きてきましたので、場所を事務所に移して放送させていただいております。音質変わります。はいね、こういったことを、まあ、調べたらいろいろ出てくるでしょうけども、そういったことは一切せずに自分なりの解釈で話をしていきますんでね。コンサルっていうのは結局何かその目標目的を達するために、そこに近づくためのもう手こ入れというね、ことなんじゃないかなって思っているんですよ。目的の達成のためであれば手段を選ばずに絶対にそこに達成するぞという強い、その目的意識を持って突き進んでいくこと、これコンサルティング業務じゃないのかなと僕は思っているわけなんですね。まあ、とある企業が、その向かうべき道を示して、目標ここまで達成するんだと、要はその、売上を達成するためにはもう絶対に本気はもうここまで行くぞということで、企業はね、法人とかで大きなお金を払ってコンサルを受けたりするわけじゃないですか。そのためだったらもう絶対何が何でも是が非でもっていうね、ことをもうやっていくんだと僕は思っているんですよ。だから、もう全てはもう切り捨てであって、やるべきことにも一極集中みたいな形で達成しなければそれはもう必要なし、コンサルティングの意味なしっていうね、ことじゃないのかなって僕は思っているんですよ。もう企業だからこそっていうね、もうここに達成するためだったらもう何が何でも、だからもうその働いている人たちはある種そのもう言い方を選ばずに言うのであれば企業の犬であれみたいなねことなんじゃないかなって思っているんですよ。絶対的に達成しうるこの目標、ここに向かっていかなきゃいけないっていうね、これが僕はコンサルじゃないのかなって思っています。一方コーチングっていうのはその目的達成のために手段を選ばないっていうこととは僕はまた違うんじゃないかなって思うんですよ。この依頼者の方の結局は、寄り添い力だと僕は思っているんですね。一つのその目的目標っていうのが、必ずしもその人の幸せにつながるとは限らないっていうふうに僕は捉えているんですよ。ここなんですけども、その幸せっていうことに向かうべき、ここに伴走するのが僕はコーチングなんじゃないかなって、僕なりの解釈ですよ、思っているんですね。コンサルティングに関してはもうとある売上を達成しなきゃいけないとか、この経済的指標とか、まあ、そこに絶対的に向かわなきゃいけないという一つの目的を添えるんであれば、この目標は絶対にぶらさないぞっていうことで、そこに向かうための、最適解を、結びつけるっていう、ここをね選び出すっていうのがコンサルティング、一方のコーチングっていうのはその人が、目指したい幸せの形というところに寄り添っていくという、これが、伴走している最中に違う形の方がもっと幸せ寄り添えるんじゃないかってなれば、この目標を変更するっていうことも一つの捉え方なんじゃないかなっていうふうに僕は思っているんですね。そうありたいなっていうのも僕の願いではあるんですよ、ね。この不動産賃貸業においてはですよ、大屋業においては家賃年収1億円を絶対に達成するぞ、これを1年以内とか3年以内とかね、に達成するんだっていう目標を掲げる人もいらっしゃると思うんですが、結局その人が今までこれまで歩んでこられた人生経験においてその目的っていう目標っていうのを設定するわけであって、もっと大きな視野でもっていろんな人と出会い、いろんな情報を仕入れていけば、あ、必ずしもその目標っていうのが自分なりの最適解ではないなっていうことに気づくこともあると思っているんですよね。どうですかね、そういったことって意外とありませんか。あ、もっとこれは下方修正で、そこまではさすがに無理な目標だったから、もうちょっと3年以内にねサラリーマンを卒業して家賃年収も1億円達成するんだって思っていたけれども、いやこれはもうちょっと5年後に、下方修正していこうかなっていうこともあれば、いやいややっぱりもっと、自分が楽しみたいこと、こう資産形成をして、自分のそのもう自由な人生を勝ち取っていくんだっていうことを手前に置くんであれば、3年って言ってたけども、いやこの 1年で絶対達成してやるぞっていう情報修正もあり得ると思うんですが、本当にその経済的な自由を獲得することだけが幸せですかっていうことも問いたいわけなんですよね。どうでしょうか。僕はどっちかっていうとそれをこう見据えながら一緒に伴走していきたいと思うし、本当に幸せについてっていうことをもうこれはもう死ぬまで考え続けてほしいなって思うんですよね。僕にはもう家族をないがしろにして、何もかもを捨てて経済的な自由を獲得するっていうことは本末転倒だなって自分自身の自己分析では思っていってるんですよ。だから、今は、こっちの道をたどる方がもう夜通し働き続けた方が、もっともっと外のね営業なんかをもうしっかりやっていって夜も接待してっていうことをやった方が不動産業としてはしっかり絶対に、実績伸ばしていけるぞという確証があったとしてもそっちの道をあえて選ばないっていうことも自分の中では考えているんですよね。これがどうなのかね、それをまあ僕だったらっていうので、いやそっちの道に共感ですっていう方だったら僕は一緒に伴走できるかなっていうふうには思いますね。いや是が非でもっていう方はやっぱりそのコンサル業を受けられた方がいいんじゃないかなっていうふうには思います。結果を絶対出さなきゃいけないってこの縛りがあることがまあお互いの認識の上で成り立つ、それが仕事がコンサル業だと僕は思うわけなんですよね。じゃあ幸せって何ぞやっていうことを探すため今日の結論として一つね、これ皆さんにお伝えしたいなって思う僕なりの結論なんですけれども、幸せは誰が決めるのってなった時にこれもあなた自身、それは間違いないことやと思うんですよ。じゃあその幸せをどういうふうに見つけたらいいのかっていうことはいろんな人生経験を積んでいって見つけることではあるんですが、この2つの力が僕はめちゃくちゃ重要だと思うんですよ。幸せを見つけるための必要な力の一つ目、憧れ力。そして二つ目、捨てる覚悟。この二つじゃないかなって思うんですよね。憧れる力と捨てる力、その覚悟というものですかね。あんな風な生き方したいなっていう風に自分がなりたいって思えるっていうことがきっと幸せの形の一つの事例になるんじゃないかなって思うんですよ。自分の小さな世界でしか生きられていなかったら、なんか日々ね、目の前のことをただただこなしていく、淡々と生きるっていう、もう今日生きるためだけにね、飯を食い寝る仕事をするっていうだけの繰り返しになっちゃうかもしれないんですが、それって本当に幸せなんでしょうか。もちろんそれがね幸せだっていうふうに、あこうやって何事もなく日々淡々と生きられることこそが、何もないことが、平穏こそが自分にとっての求める幸せだっていうふうに言えるんだったらいいと思うんですが、もうそれって結局ね、お寿司いろんな種類がネタがある中で、僕は卵が大好きなんだって卵食ったことしかない人間がそれを言っていても説得力ないぜってやっぱり周りの目からしたらね、思うわけなんです。いろんなネタを食っていって、マグロとかトロとかね、エビとかイカとか、もういろんなネタを食ったその挙句やっぱ僕は卵が好きって言えるんだったら、それはもう納得だと思うんですけど、だからいろんな経験をしてみるんですよね。でいやこれはもう絶対にたどり着きたいんだっていう一つの事例を見つけて、でそんな人の生き方っていうのを憧れるっていう、この憧れの力っていうことがまず必要。そこに行くためには今の自分の生き方では絶対にたどり着けないよな、じゃあ何がいらないのかっていうことを捨てる気持ち、そして仕事が今の自分にとって必要のないものって考えるんであれば、いろんなしがらみを全てひっくるめて捨てる覚悟が必要だよねっていうふうに僕は思うわけなんですよね。どうでしょうか。まあ、こんな僕の考え方一つ取ったって、これからいろんな人の出会いがあって、人生のね生き方によって、ああもっとあの時は40の時はあんな風に考えてたけど、もっと違う考え方あったよなって言えるかもしれないし、50、60になってもいやこれは普遍の原理だなっていう風に思っているかもしれないんですよ。ちっぽけですよ人生なんてね。もうそれも地球の歴史から何億年とかになっているうちのたったのね80年前後ぐらいでしょ。だったらもういっきり自分がやりたいことやってね、生きていきたいなっていうふうに思うわけなんですよ。そんなために僕ができることっていうのはコンサルティング、是が非でも目的達成するためのものではなくて、 あなたにとっての幸せを一緒に伴走しながら追求していくっていう、ここのコーチングっていうことの方が僕はやりたいし得意なのかなっていうふうに思うし、いや、ここの力をもっと伸ばしていきたいなっていうふうにも思うわけなんです。そのために自分のね、気持ちをこれからも毎日発信し続けようかなっていうことを思っています。このやり方、発信をし続けるっていうことが僕なりの幸せに直結するこの手段だっていうふうに僕は捉えているから続けられるんですね。はい、そんなわけで今日の放送もいいねと思いましたら、ぜひともいいねボタンポチッとよろしくお願いいたします。それではですね、今日も週末子供たちと楽しく過ごしていこうかなと思ってますので、皆さんも最高の一日にしていきましょう。ということで、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。